主イエス・キリストの降誕を前触れしまして、天使たちが歌ったのは、地には平和、御心にかなう人にあれ、こういう歌でありました。地には平和という天使の合唱は、なんと美しい歌であろうかと考えるわけであります。それで今地上に平和がどこにあるか、どこへ行ったらそれが見つけられるかということであります。私たちは一応日本では平和を持っておりまして、私の生涯でもこんなに50年も戦争をしないで済んだ時はありません。日本の歴史においても徳川の時代を抜けてないわけで、それで本当に平和かということを考えてみますと、世界を見ますと、アメリカでは50年経っても真珠湾を忘れるなと言い続けております。それに対して日本では広島長崎を忘れるなと言っておるのでありまして、最近国際上かんばしくないというので、広島の原子爆弾の写真と原子爆弾は戦争終戦を早めたという文言が入りました切手を米国で発行しようとしまして、日本の私たち日本人は非常にこれに対して反対をいたしまして、取りやめになったそうです。それから私たちが覚えておりますことでも、第二次大戦、50年前に終わりました第二次大戦のことを考えて聞いてみますと、ユダヤ人に対するドイツの残虐な殺人、600万人殺されたというのであります。ベトナム戦争、中東地域の起こっているところの戦い、それは今その最中であります。またアフリカにおけるところの部族間の戦争とか、旧ユーゴスラビアでの部族と宗教の間の戦い、こういうふうなことを私たちは毎日その報道を受けておりますと、一体地上のどこに平和があるのかと考えるのであります。聖書を読んでみますと、旧約聖書を読んでみますと、人類が地上に現れた後、間もなくから殺人や戦いが始まっておるのであります。あるフランスの歴史家が言ったことを何かで私は読みまして、この人はだいぶ前に生まれた人でありますが、今から100年も130年も前に生まれた歴史家だそうでありますが、その人が書き残したものに、紀元前1496年、だいたい1500年からその人がこれをこしらえた1861年、今から130何年前であります、ね、その間3358年間に地上にその人は歴史を克明に調べたのでありましょう。戦争の地上のどこかにあったのは3358年の間で3081年あった、それはどこかで戦争をしている。それで地上で戦争の間に戦争のなかった年は277年よりなかった。11年に 一回だけ戦争をしない年があった、こういうのであります。それで20世紀になりましてから、大体どのくらい戦争があったかといえば、地域的に言えば200回以上、20世紀の毎世紀は終わろうとしておりますが、その間に200回以上あったというのですから、今まででも随分たくさんの戦争を人間はしているもので、その中に私たちが覚えておりますのでも、第二次まで二度の大きな戦争を地球の人々はしておるわけであります。ある政治家が、人間が戦争を終わりにしなければ、戦争が人間を終わりにするということを言っておるそうであります。人間は一体戦争をする動物なのだろうか。そうして地上には平和が来ないのであろうか。主イエスの降誕されました前後から2000年、今ここに立ってどこに平和があるかと考えないわけにはいかないわけです。ここで紀元元年、すなわちキリスト降誕の前、軍隊の力によって当時の世界を制圧したのはローマでありました。この時は一応外形上は平和でありまして、ローマ人はこのことを誇りまして、パックスロマヌスという言葉が今でも残っており、パックスというのは平和ということで、ローマの平和というものを、達成したわけであります。しかしそれはどんな平和であったでありましょうか。それは脅しと武力によるところの平和でありまして、すなわち弾圧化の平和であります。皮肉なことに、今日の世界においても軍隊の武力による強制された平和でなくて、人間が理性的に目覚めて自発的な平和、力の押し付けないところの押し付けのない本当の平和があるだろうかと私たちは考えるわけであります。もう人間はみんな理性的には平和でなくてはならないっていうぐらいのことはみんな知っているのであります。それなのにどうして今でも世界のどこかに毎日戦争があるというのは一体何であろうかと私たちは疑問を持つわけであります。一方では原子力が平和を保障すると、今なお考えているのが今日の世界であります。ところがこの原子爆弾は50年前に日本に2発落とされまして、そうしてその時に死んだところの原子爆弾によって殺された人間は21万4千人あったというのであります。その後に放射能を受けて亡くなった人はその何倍あるかわからないわけであります。でところが今日あるところの原子爆弾というものは、その時の原子爆弾の1000倍以上強力なものであるというのがありました。ある人は2発から5発ぐらいの間で世界中が死んでしまう、こう言っておるのでありまして、今でもアメリカあたりはそれを持っているから世界は平和なんだと言って、しかも日本の50年前のこともさっき申しましたように、この強力な圧力でもって世界の第二次大戦が終わることができたんだというふうな考えを 持っているわけであります。これは本当の平和ではありません。さてクリスマスは平和の君と呼ばれた方の誕生を記念する時であります。先ほども旧約聖書のイザヤ書9章を読んでいただきましたが、その中にこの平和の君と唱えられるであろうと書いてありました。イエス・キリストの予言をしておるわけであります。それで私たちはさっき言いました原子力をも含むところのローマの平和というものとキリストの平和というものを対比して考えてみなければならないと思います。私たちは本当の平和というのは何であるか、心に深く刻み込まねばならないと一人のキリストを信じる者として改めて考えるわけであります。主イエス・キリストは十字架の影が日に日に色濃くなって迫ってきて、その十字架の死が確実に思われた時にヨハネ福音書第14章に出ておりますが、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな怯えるなと弟子たちに言っておられます。私の平和を与えるとキリストは言っておられるのでありまして、キリストを本当に信じる者にはこのキリストの平和が心を占領するものであると私たちは信じて生きておるものである。キリストが約束された平和はこの世がくれるようなものではない。この世のどんな手段によっても本当の平和は来ない。イエス・キリストの平和こそが本当の平和であると主ご自身が言っていられるわけであります。昔からローマの平和と言われましたように、武力と人間弾圧で一部の者たちの野心を満たすために、または今日あって明日は消えてしまうようなものに保証を置いた安らぎというふうなものは本当の安らぎとか平和ではありません。また山の中や人里離れた海辺に世の中の喧騒から逃れて住んでみても、そこには本当の平和は得られないわけであります。それがどんなに良くても主イエスの与えられる平和と並べることはできないわけであります。まだその人の心の内に生きて働く平和があって、その人が自分の心の中で分裂しているかいないかが大切なのであると思うんです。キリストの内にあって十字架上においても揺るがなかった平和というのは、父とキリストが一つであるところにありました。そのように私たちがキリストと共にあるところに私たちの本当の平和がある、こう私たちは信じているものであります。主イエスに従っているという信仰から本当の平和が生まれるのでありまして、私たちの心の内に霊なる主イエスキリストが宿って働いていてくださるというところに本当の平和が、揺るがないところの平和があるわけであります。そうしてキリストご自身言われましたように、この平和は誰も奪い去り得ない、 私たちが心の内に持つところの平和を奪い去ることができるところのものは一人もいないということであります。先ほど歌いました531番の賛美歌にもありますように、ああ平和よ、くしき平和よ、御神の御霊しくしき平和よと歌ったわけでありますが、この平和はこういう平和をもし私たちが自分の心の内に持ちましたならば、私たち自身が平和の源となるわけでありますから、他の人々との間をつなぐ橋と私たち自身がなれるわけであります。心の中にこの平和を持たないで、どんなに私たちは平和をもたらそうとしてももたらしないわけであります。私たちが今日本当にこう物事を考えるときに、理解と同情がそこから生まれてこなければならないし、本当の心の通いというものはどこから出てくるかといえば、私たちの心の奥に平和があるからである。主イエスが父の神と私たちの間の和解としてご自身を捧げてくださったので、私たちは神との間に本当の平和ができたのでありまして、これが全ての平和の基本であります。聖書にある信仰によって義とされるというのはこのことを言っているのであります。そこで平和ということを叫ぶときに、私たちは私たち自身が平和の人にならなければならないのであります。今のような時に私たちは平和であると思っておりますけれども、自己主義のために他人を排撃する人間が変わらない限り、そこには平和というものは生まれないわけであります。戦争が恐るべきものであることはみんなよく知っておりますけれども、平和は外の事情が変わってくれば与えられる、いつの間にか与えられるようなものであると思っておりますけれども、反対に外の事情が変わればいつでもこの外の平和はなくなってしまうわけであります。そこで一番大切なことは人間の心の内であります。畑に種をまいて良い収穫を得ようとするならば、雑草を取り除かねばなりません。そのように私たちの生活の中から憎しみであるとか偏見である、敵意である、恐れと誤解という雑草を取り除いて、静かで正しい愛と同情に満ちた希望と相手に対する理解力に満ちたところのものを、私たちが神の恵みによって自分の心の内に育てていかなければならないわけであります。平和というものは膠着すれば平和になるというものではありません。力を尽くして私たちは平和の実行力を成長させていかなければならない。一人から次の人に平和が移っていくという実行力がなくてはならないと思うのであります。主イエスは言われました。幸いなものは平和を作り出す人だと言って、三条の説教でもキリストの御言葉がある通りであります。そこでもう一つ平和について書いておる聖書の箇所をお聞きいただきたいと思います。それはヤコブの手紙の4章で、今読んでいますからどうぞお聞きください。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。 あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです、とヤコブは言っております。それで戦争の原因というものは結局は人間の自分の心の内に争いがあって、欲望と欲望がぶつかり合うから出てくるのだとヤコブは言うのです。欲しても得られなければ相手を殺してでも得よう。願い求めるところが間違っているわけでありまして、自分の享楽のために、また自己満足のために私たちが動くところに戦争の原因になるということをヤコブは言っているわけであります。そこには欲望と傲慢と自己主義がありまして、本当に情のないところの自己満足であります。で、時に貧しくなることができない人間の悲しみがあります。それで私たちは自分の生活の中で思いますことは、貧しくなることが物を求めすぎることを自分から制限しなければ、私たちの心には平和が来ないということも事実であると思うのであります。こんな時にあの馬小屋のベツレヘムの馬小屋にの空に響いたところの天使たちの合唱が私たちに語りかけるものがあるのではないでしょうか。いろんなものを私たちはその心で見ていかなければならないと思います。この星の暮れで何か人々は享楽することばかり考えておりますときに、旧西軍の軍人の人々は社会慣れで人々から寄付を寒い空に立って集めていられます。ほんのこういうことは申し上げることでないかもしれませんが、ほんのわずかな献金を街を歩いているときにさせていただきまして、及ばずながらご苦労様ですと一つことを言って捧げさせていただいて、これは私がありますけれども、あの人々のご苦労は大変なものだと思うのであります。また私たちの若い人々の中には、外国に出かけて行って2年も3年も奉仕をしてくるところの人々があります。必ずしもクリスチャンであるとは限りません、けれどもその人々は何の報酬を迎えないでも求めないで、世界の困難な人々のために奉仕をしていられるというのは、なんと素晴らしいことであろうと思うのであります。それで世の中の水準以下の人々に対して、私たちはこういう時にまた何をすべきかということも考えてみなければならないと思う。先日私は新宿の西口のビル街の地下の道、地下の通路をある集会に出まして、帰りに歩きましたが、報道はされておりますけれども初めてそこで見ました。もうビルの大きな建物の大きな柱の陰は全部宿るところのない、いわゆるホームレスと言われる人々が一人一人自分の周囲に段ボールを敷いて、それで そこに寝る用意をしておる。まだ夜中になりませんでしたから寝る用意をしておりまして、この影が済んだら次の影にまた一人いる、その次にまた一人いる、帰るところもないし帰っても行けないというような人々が、こんなにこの世界で一番最近の報道では世界一の給料をもらっているのは日本人だと言われているそうですけれども、その反面に見せつけるようにこういう人々があるのが現状で、それで私は今朝こういうふうなことを申し上げましたのは、物を直視するところの心を持つと同時に、いかなることが私たちの生活の中に起こるかわからない現代の世の中でありますが、その時にあなた方に力強い、どんな時にも揺るがないところの、私は主イエス・キリストと共にいるというところの信仰に基づいて働くところの平和をご自分の心の中に持っていただきたい。これはもう何も奪い去ることはできない、こういうふうなことを改めてお考えを心の中に入れていただけましたならば、今朝の説教の目的は達するわけであります。祈ります。ご自愛深い全能の神よ、私たちの心の中に天の使いの歌声を聞かせてください。心の中に本当に揺るがぬ平和をお与えください。平和の君でいられますところの我らの主よ、来たって私たちの心の内にお宿りください。平和の君に従って私たちもまた自分の中に、また自分の周囲に平和を作り出すものとなり得ますようにお助けを祈ります。心から大いなる喜びを持ってクリスマスが迎えられますように、愛する兄弟姉妹たちをどうぞお帰りください。愛しまつる主イエスキリストの御名によってお願いいたします。第94番の賛美歌を歌いまして元気をいたします。溝口長老と長井姉妹、歌を受け取りますか。どうぞ。
天地万物すべてのものの作り主であるとも全能にして大いなる大天の至なる神様、今も生きて聖霊としてありありと働いたも我らの救い主なるイエス・キリストの神様、主を感謝いたします。私たちは主の限りない場合の御手に守られ健康を支えられて、今日本日はまた本年大降雪の最後の大降雪を迎え、聖日を迎えることができ、死にあって愛しまする多くの兄弟姉妹たちと共に御前に集うことを許され、心からの感謝と祈りとを捧げつつ、この今日の聖日を過ごすことができましたことを心から感謝を申し上げます。なお続きまして、敬愛する宮内先生を通しまして、地の上に平和をあれとの題としまして、御言葉の解き明かしを学ぶことのできました恵みを心から感謝申し上げます。私たちはあと1週間後には天地万物すべてのものの罪を許し許すために御子イエス・キリストをこの世に降誕せしめられた私たちの最大の喜びと感謝と期待に満ちたクリスマスを迎えようとしておりますが、主よ、しかしながら未だ主を知らない多くのこの世の人々たちがこのクリスマスを単なる国民的な一般の祝日として虚飾に満ちた享楽の祝日として過ごしておるような現状でございますが、従って人々の間には常に争いがあり、また国と国との間には武力の戦争が頻発しておりますような現状でございますが、どうぞ主よ、主婦たちの私主婦たちを強めて平和の平和を浸らせるための基盤と名指しめてくださいまし、これらの世の多くの人々がこのクリスマスのことの重大さを心から理解し認識して、そしてどうぞと今後共に死の平和の君の皆を心から褒めたたえるものことのできますように、御霊の御助けと御導きを切にお願い申し上げます。また本日この世のいろいろの差し障りのために、また病気のためにここに御前に集うこともできませんね。兄弟姉妹たちがございますが、どうぞ それらの兄弟姉妹たちがそれぞれのところにおいて主の恵みと祝福とが豊かにありますように、特に病のところにあります兄弟姉妹たちをどうぞ主の薬引き癒しの手を持って、どうぞ速やかにお癒しくださいませ。また、そして共に今に伝うことができますようにお導きくださいますよう、実にお願い申し上げます。ただいま、私たちの感謝を込めて僅かな献金をいたしましたけれど、主をどうぞこの献金を主の尊いご用のためにお持ちくださいますよう、実にお願い申し上げます。これらの切なる願いと祈り、身に尽くせない感謝と尊いを尽くし主イエス・キリストの皆によって御前にお支払い申し上げます。
アーメン。
第541番の唱詠を変えましょう。豊かに何にはすべてのうちにあれ。
アーメン。